ただいまから佐野牧師に旧約聖書出エジプト記32章30節から35節までを通して、モーセ、私たちをかくまってくださる神と題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今日はモーセの総理のですね、この出エジプト記32章の後半をご一緒に見ていきたいと思っています。実は先々週だったでしょうか、私は第4礼拝のメッセージだったときに、前半をですね、そこで触れておりました。けれどももう一度今日は32章全体を通して、メッセージをしたいと願っています。この時ですね、人々はもうモーセという自分たちの指導者はいなくなったんだと、そういう決断をしておりました。モーセは神様に呼ばれまして、シナイ山という山の中にヨシュアと共に入っていった。自分たちはその山に入ることは許されないで、その山の裾野というんでしょうか、そのところで留まっていたわけです。長い時間が過ぎました。40日40夜モーセは待てど暮らせど帰ってこないんです。そして彼らはもうここに留まっていることはできない。そういう決断と判断の中で、アロンに私たちを連れ上った神様を作ってくれ。そういうふうにお願いして、こともあろうにアロンは人々から金の耳輪を、耳飾りをですね、この集めて、それで金でできた子牛の像を作ってしまう。そしてそれで神様だと言って、拝むようにしてしまうということなんです。人々は新しくこの神様が見える形になったということで喜びまして、もう飲めや歌えや食べるの大騒ぎをしている、まあお祭りをしているわけですね。そこでその時にモーセが帰ってくるというのがこの前までのストーリーでした。この時の民の様子をですね、少し見ておきたいと思うんですが、25節をご覧ください。25節、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。民は乱れていたとあります。確かにもう騒ぎが度を過ぎていたという面があるでしょうけれども、何よりも乱れていたのは、モーセのことを敵の物笑いのとなっているのを見た。弱々しい敵が帰ってきた。それを馬鹿にしてですね、せせら笑うように、モーセのことを見ているんです。この事柄の発端というの原因は、やっぱりモーセではなくてですね、アロンに責任があると私は思いますね。モーセは自分が山に入っていくときにアロンにですね、責任を委ねていったんです。もし何かあるならばアロンのところに来て裁きを受けるように、そう言ってアロンを立てていった。ですから筋から言えばですね、アロンがモーセから叱られて、ああ私大変悪いことをしてしまった、ごめんなさい。そしてアロンが人々にですね、説明をして、私の指導は間違っていた、だから今みんなで悔い改めましょうと言って、アロンがリーダーになってモーセのところに戻ってくるべきなんです。それが筋だと思うんです。けれども、こともあろうにその本人のアロン、張本人のアロンは何をやっているかというと、モーセがアロンに何をしたんですか、こんな大きな罪を犯させてどうしたんですかと言ったときに、アロンは何と言ったか。22節。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知っているでしょう。アロン自身がですね、怒るモーセに対して、そんなに怒らないでください。私が悪いんじゃない。民はもともと悪いんです。民が悪いんですよと言って、自分の責任を全部人々のせいに押している。自分のやってしまった失敗を人々のせいにして、そして責任逃れをしているんです。しかも、本当にバカバカしいなと思うことですが、24節でアロンはこういうも言うんです。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。 彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。子牛がまるで自動的にこう 金がですね、牛の形になってまるで自動的に出てきたかのような、そういう子供じみた言い訳をアロマする。なんとも無責任なんです。こんな無責任なアロンのもとですから、もう人々は完全にですね、モーセのことなんてもう信頼してないんです。モーセが真剣に怒っているのを聞いて、モーセさんそんなに真剣にならなくても、熱くならなくたっていいじゃないですか。楽しくやりましょうよ。まあそういう雰囲気があったと思うんですね。モーセは言いました。誰でも主につく者は私のところに来るように。人々はみんなアロンのところについているわけなんです。でもその中から、主につく者は誰か呼びかけた。そうしたところ、レビ人たちが、おそらく全員ではなかったでしょう。レビ人たちの何人かがモーセのところに集まってきた。モーセは彼らに言います。みんな剣を持って、そしてそれぞれの宿営の中を入り口から入り口へ駆け巡り、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。その日、剣によって3000人の人たちが倒れたと書いてあります。この3000人というこの数字の数は、この時の罪の深刻さ、そしてこの時の罪の重さを語っていると私は思います。さて、こういうストーリーの中で今日の話が進んでいくわけですけれども、そもそもこの大事件は、人々が金の子牛を拝んでしまったというところに始まります。この生きておられる神様を形にするっていうのはとんでもないことだ。私はそう思います。まあ、前回話した時にも少し話をしたんですが、例えて言えばですね、私がこう家に帰るわけです。一日こちらでの仕事を終えてですね、今日も疲れたな、それで帰るわけですね。ちょうど、まあ、その日は私の誕生日だったということにしましょう。誕生日ということで家族がですね、祝ってくれる。なんかケーキも用意してあるらしい。そういう中で帰るわけです。今日はちょっと嬉しい気持ちで帰るわけですね。楽しみにして。ただいまと言うわけですよ。全然反応が来ないわけです。おかしいな。今日は誕生日だから、いろいろ準備してくれてると言ってるのにな。おかしいな。入っていくとですね、みんないるんですね。よく見るとですね、私がいつも座る食卓のところにですね、大きなミッキーマウスの人形がこうぐたっと座っててですね、そのミッキーマウスの人形に向かって、お父さん誕生日おめでとうとか、お父さんいつもお仕事してくれてありがとうと言うわけですよ。今日お父さん学校でこんなことがあってねと話してるわけです。自分は帰ってるのに無視されてるわけですよね。でも実際働いてるのは自分なわけですよ。家族のことを思って働いてる。それなのに自分は無視されて、自分ではないものも言わない形、何も動かないその人形が感謝され、またお父さんと呼ばれている。まあ、こんなのはね、子供じみた話ですよ。ありえない話ですよ。あってはならない話です。けれども本当に生きておられる神様を形にするっていうのはそういうことじゃないだろうかなと思うんですね。神様はこの時働いておられました。モーセと顔と顔を合わせて語っておられました。大切な実会を授けておられました。大切な幕屋を授けておられました。確かに人々は神様の声を聞かなかった。けれども神様は実際は生きて素晴らしいことをしてくださっていたんです。にもかかわらず人々は金の子牛を作ってそれを神様だと言って拝んでいる。結果的にそれは生きておられる神様を無視し、神様を殺すということにつながってしまっていたということですね。ちょっと注意をしておきたいことですが、この時ですね、人々は別の新しい神様を求めたわけじゃなかったんです。もう神様なんて信じられないと。もう自分たちは自分たちの神様が欲しいんだと言って、新しい神様を求めたわけではなかったんですね。 今日のこの32章の一節にも書いてあることですが、彼らは自分たちをエジプトから連れ上った、自分エジプトから救い出してくれた神様を求めたんです。救ってくれた救い主を求めたんです。彼らは真剣だったんです。しかも彼らはこの時ふざけてこういうことをやったわけではない。切羽詰まった状況があったんです。200万もの人々がそこにいるんです。同じ場所に40日も40夜もとどまっている。飲み水はどうなるんだろうか、食べ物はどうなるんだろうか。この場所にとどまり続けていたら、周りのいろいろな敵が目をつけるかもしれない。もういい加減に動いていかないといけない。けれども、自分たちをここまで導いてくれたモーセはいなくなってしまった。どうしたらいいんだろうか。神様は必要なんだ。そういう切羽詰まった状況の中での金の拳だったわけですね。彼らは真剣だったんです。何が間違っていたのか。彼らは神様を待ちきれなかったということですね。神様を待ちきれなかったんです。神様が答えをくださるはずだと思っていながら、でも最後はもう待ちきれないという決断の中で、判断の中で自分たちができることをしてしまって、これが道なんだ、ここが進むべきことだ、そう決めてしまったということなんです。私たちはそれぞれに自分の置かれているその状況的なこと、年齢的なこと、また家庭の中のこと、会社の中のこと、いろんな事柄の中で次の導きというんでしょうか、次はどういうふうに行くべきなのかということを誰もが考えると思うんです。失礼しました。自分が実際この先どうやっていくのか、1年後、3年後、5年後、10年後、自分はどうなるだろうか、そのために今どういうことをしなければならないんだろうか、自分はどうなっていくんだろうか、どう判断したらいいのか、自分がイエスということは何なのか、ノーということは何なのか、今やるべきことは何なのか、求めるべきことは何なのか、そういうことをあれこれとですね、考えると思うんですね。今準備しておくべきことは何なのか、どういう道に進んでいったらいいのか。それは本当に十人十色という言葉の通り、私も含めてみんなそれぞれが願うべきことであり、でも願っているけれどもよくわからないことであろうと思うのです。どういうふうに判断したらいいのか、どの材料を持って何を優先に判断したらいいのか、導きを求めているわけです。この時人々も導きを求めていました。けれども自分たち、彼らは神様の答えが出る前に自分で決めてしまって、もうこれでいいだろう、そういうことで自分の行く道を決めてしまったんです。私たちはそういう導きを求めていくときに、もちろんこの導きを神様ご自身に求めるべきなんですね。この聖書の中に求めるべきなんです。この聖書の言葉が語ることを通して優先順位を教えてもらい、自分自身が何を思っているか、何を考えているか教えてもらって決めていくべきなんです。でもその中で私たちが今日このストーリーから学ぶことは何かというと、神様の導きを求めていくのに焦ってはいけないということなんです。私たちは最後まで神様が言うべき、言われる、神様が出してくださる事柄を待つべきなんです。焦って自分で答えを出してはならないということです。私たちは状況が深刻であればあるほど、自分の中の思いが強ければ強いほど、早く答えを出してしまいたくなります。もう早く答えが欲しい。どうすべきなのか、どの道なのか、欲しいんです。しかし、私たちは自分自身の心をよく見張って、その答えを神様からいただかなければならない。聖書からと言いました。聖書を読んでいく。聖書を読んでいくとですね、 気持ちが強ければ強いほど、ああこの御言葉がある、私はやっぱりこっちの道だろうか、いやこの御言葉がある、やっぱりこっちだろうか、あんなことをいろいろ考えると思うんです。けれども私たちはそういう時に、ああこの御言葉だからこうだとすぐに決めてしまわないで、もう一度自分自身の心を点検するんです。本当に自分がここで願っていることは何なのか、私がここで問題として神様に願っていることは何なのか。案外ですね、ああ自分はただただ認められたいだけなのかとかですね、ああただただ自分はこういうことはしてほしいだけだったのかとかですね、自分が思いもよらないことを神様に求めていることがあります。自分の心をよく見張って、焦る気持ちと戦って導きを求めていかなければなりません。もう一つのポイントを続けてみたいと思うんですが、それはモーセはこの時危機的な状況の中でもう一度神様のところに登っていって罪の許しを願ったということです。これを取りなしというふうに言います。自分が代わって誰かの人の罪の許してもらえるようにお願いするということです。どういうことをモーセは願ったか。31節と32節をもう一度読みたいと思います。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。モーセがここで願ったことはこうなんです。モーセはこの時人々が犯してしまった罪の深刻さのために、彼らはもう神様から許してもらえないだろうと思ったわけです。神様のこのあなたの書物から名前を消し去ってくださいという言葉があります。あなたの書物、これはおそらくですね、神様が救われるべき人々をこう書いておられるもののことであって、この戸籍のようなものだと思うんですね。そういう神様の救いのことを意味しているわけです。神様の救い、おそらくこの大きな罪を犯してしまった彼らはもう許してもらえないだろうという、そういう危機的なものをモーセは持っていたわけです。だから32節の頭にあるように、今もし彼らの罪をお許しくだされるものならと言った後でですね、言葉が止まるんです。お許しくだされるものなら、そう祈った瞬間にもう次の言葉が出てこない。それは許していただくなんて、許してくださいなんて本当は言ってはいけない、言ってももうこれは無理じゃないか、そういうそのぐらいのですね、彼らモーセの中に強い気持ちがあるわけなんですね。この罪、人々はもう許してくれもらえないかもしれない、許してもらえないだろう、神様に許してくれなんて言えない。でもそのわだかまりを彼は乗り越えて、どれぐらい沈黙があったか分かりません。しかしもしも叶いませんなら、あなたのお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。モーセは自分が身代わりになるから、どうか彼らを許してくださいと願うんです。モーセは自分自身が一人犠牲になり、身代わりになって人々の罪を許してくださいと祈ります。そのことによってモーセは人々を覆っているんです。なんとか許してください、そう願う。これを見るときに、本当にモーセという人は器が大きい人だなと私は思います。感動を覚えます。自分自身がやったことではない、その大きな失敗です。アロンに責任があるんです。にもかかわらずアロンはどうか、 無責任です。責任逃ればっかり言っている。でもそのアロンのことをそこに置いておいて、自分自身はこの人々の罪の許しのために立ち上がって、そして関わっていくんです。こんな人がいてくれたらどんなに安心だろうかと思います。自分の以外の罪のこと、自分の失敗のことのためにですね、わざわざ私のところに来てくれて、私の話を聞いてくれて、私に関わってくれて、私がその失敗で恥を見ないように、大きな損害を被らないようにしてくれたならば、私はどんなに助かるだろうかと思う。実に私たちの生きている世の中というのは、そうやって罪のためにですね、こう罪を覆ってかくまってくれるような人はどこにもいないんじゃないかと思いますね。私たちが見聞きするいろいろなマスコミの報道、そのほとんどは、誰それさんがこんなことをしましたよ、誰それがこんなことを言いましたよ、そういうことばかりです。人々の失敗、人々のスキャンダル、そういうものをニュースにするわけですね。私もそういうものを見聞きしています。インターネットで見ます。またテレビで見聞きします。時にそういうことから話題にも出してしまう。でも本当に自分自身が逆に噂をされ、また人々からそういうふうに後ろ指を刺されるようなことになったとしたならば、どんなに居心地が悪いだろうかということもまた知っています。私たちの生きているこの世界というのは、本当に人々の自分のやった失敗や間違いが暴き出されてしまう世界。それを包んでくれる人は誰もいないんです。イエス様はある時、サマリアの町を通り過ぎる時に、一人の女性にお出会いになりました。この女性は、イエス様ご自身が明かされたことですが、それまで5人夫を取り替え、また今一緒に住んでいる男性も夫ではないというその人でした。彼女にも問題があったでしょう。弱さがあったでしょう。またいろんな状況的な不幸があったのかもしれません。けれども、明らかなことは、彼女はその町では暮らしていくのが難しかったということです。人々から噂されていました。後ろ指を刺されていました。そういう状況の中で彼女は居心地が悪くて、居心地が悪いからこそ、誰も水を汲みに行くことのない真っ昼間の時間に、井戸に一人水を汲みに出ていた。そこでイエス様にばったり出会ってしまったわけですね。この女性を見るときに、罪が、失敗が暴かれてしまう、そういう世界の中での一人の犠牲者だと私は思います。しかしその女性にイエス様は何とおっしゃったのか。私には永遠の命の泉がある。そうおっしゃってくださって、イエス様はこの女性を救いへと導いていかれた。またもう一人、ヨハネの8章に出てくる、姦淫の現場で捕らえられてしまったという女性が、イエス様のところに連れてこられます。もう、姦淫の現場で捕らえられたというだけでも、もうそれは罪が暴かれてしまうようなことですけれども、人々の前に彼女は連れ出されます。この人は姦淫の現場で捕らえられた人です。彼女にも間違いはあったでしょう。しかし、そうやって自分のしたことをですね、人々の前で報じられてしまう。パリサイ人と律法学者は次々に言いました。イエス様、この人は罪を犯した人です。どうしますか？石打ちにしますか？でもそれは罠だったわけですね。石打ちにするといえば、当時のローマの権威に逆らうことになり、また石打ちにしないといえば、聖書の権威に逆らうことになる。イエス様は何と言われたか。イエス様は、罪のない人が この女の人に石を投げよ。そうしたところ、年長者から始まって次々とその場から立ち去っていき、ついにイエス様とその女性だけになった。イエス様は言われました。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からもう決して二度と罪を犯してはならない。イエス様は、私もあなたを罪に定めないと言いました。この女性を覆ってくださったんです。実にそれは罪をもみ消すということではなくて、イエス様ご自身がこの後十字架に向かっていき、そしてあの十字架でこのサマリアの女性の罪も、会員の現場で捕らえられたこの女性の罪も、そして私たち一人一人の罪もご自身が背負って身代わりになって、そして神様に私が犠牲になりますから、どうかあの人の罪を、この人の罪を、私の罪を、そしてあなたの罪を許してくださいと神様に祈ってくださった。イエス様ご自身がそうやって罰を受けてくださったからこそ、私たちは神様に覆っていただくことができる。まるでこの時のモーセはイエス様の十字架にかかっていかれたその姿と本当に重なります。ただ一人で自分自身が身代わりになって、そしてなんとか人々を覆い、かくまおうとする姿です。イエス様は私たちを覆ってくださるお方です。私たちをかくまってくださるお方です。人々がどんなに私たちを時に嫌い、また後ろ指を指すようなことがあったとしても、イエス様はご自分の懐を広げて私たちを招き入れてくださる。そして私はあなたのことを分かっているんだ、私はあなたのことをよく知っているんだ、そうやって私たちを覆ってくださる。私たちがどんなに低く見られたとしても、それは自分の失敗の上であったり、自分の能力の上であったりするかもしれないけれども、その時にイエス様は私たちをかくまってくださって、私はあなたのことを大切なものだと見ている、そう言ってくださるのはイエス様です。後から来た人たちが私たちを追い抜いていくでしょう。自分の嫌いな人が自分に対して勝ち誇ることがあるでしょう。自分のライバルに打ちのめされてしまうことがあるでしょう。競争の中で脱落していくような思いをすることがあるでしょう。そういう状況の中で、でもイエス様はいつでもその愛の懐を広げてくださり、私たちを一人一人招いてくださる。私はあなたのことを分かっている。あなたがどんな思いをしているのか、あなたが何を考えて、何を悩んでいるのか私は知っている。私は真実を知っているんだ。人々がどんなにあなたを責めても、でも私はあなたを責めないよ。そう言ってくださるのがイエス様なんですね。一箇所聖書を開いて見たいと思うんですが、詩編の25編というところをどうぞお開きください。詩編25編、聖書の真ん中ら辺の927ページ、今までの版の方は850ページか51ページです。この25編、いくつか読みたいと思っているんですが、ここには今日私がご一緒にお話ししてきて学んできた2つのポイントが散りばめられています。今日私は2つのことをお話ししました。1つは、 神様を求めていくときに、神様の導きを求めていくときに、焦ってはいけないということ。もう一つは、神様が私たちを覆ってくださるということです。この二つのことが散りばめられています。まず一節と二節をご覧ください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。この時この詩を読んでいる人は、神様に覆ってほしいと思っているんです。私が恥を見ないようにしてください。私がやったことで、今のこの状況の中で、私が恥ずかしい思いをしないように神様どうか守ってくださいとそう願っている。自分自身のことをそうやって神様に覆い包んでもらいたいと願っているんです。けれども、そう願っているんですけれども、この人は自分自身がもう本当に潔白で、潔癖で、潔白で、自分自身が何も後ろめたいことがないとは思ってないんです。自分自身の弱さや罪も痛感しているんです。4節。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。少し飛んで11節。主よ、皆のために、私の咎をお許しください。大きな咎を。この人は自分自身、罪深いものであり、弱いものであり、自分が今までいろんな失敗をしてきた、いろんな罪の種をまいてきてしまった、そういったことを自覚しています。その自分の罪も神様に覆ってもらいたいんです。私はこれを言ってしまった。これをやってしまった。それは確かにいけないことだった。神様どうか、許してくださいとこの時願っているんです。さらに16節と17節、私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。一人で悩んでいる。そして私の心の苦しみが大きくなりました。自分自身がですね、苦しいんです。焦っているんです。早く答えをいただきたい。早くしてください、神様。早く私を助け出してください。そういうふうに焦る気持ちを持っているんです。焦りと戦っています。しかし、その中で、この人は最後にどう祈るかというと、21節。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。焦る気持ちはあるんです。主を早くしてほしいと願っているんです。けれども、その焦る気持ちを何とか抑えながら、私はあなたを待ち望んでいます。神様がくださるその救いを、神様がくださる導きをこの人は、願い求めています。どんな状況であったとしても、神様は私を覆い、かくまってくださいます。確かなことは、神様を求めていくならば、手遅れになるということはないということです。自分自身の心がどんなに焦っても、どんなに早くそう思ったとしても、そして神様のしてくださることが遅れているように感じられたとしても、状況がどんどんどんどん先に先にと進んでいったとしても、神様を求めていくならば、もう手遅れだ。そういう取り返しのつかないことになることはないんです。神様は必ず私たちを覆って かくまい、私たちを救ってくださるお方、私が恥を見ないようにしてください、その祈りに耳を傾け、そして私たちをかくまってくださるお方なんです。私たちは導きを求める中でいろいろなことを葛藤しますけれども、その中で焦ることなく神様が守ってくださることを信じて、神様を信頼して歩んでいきたいと願います。お祈りしましょう。お優しい天のお父様、私を訴える声があれこれと聞こえてくるようなこの世の中の状況の中で、私たちは本当にあなたに身を避けています。私たちがあなたに逃げ込むときに、あなたはあなたの懐を大きく広げ、私たちを招き入れ、そして私たちを覆い隠し包んでくださいます。私たちはそれぞれに導きを求めていますけれども、主よ、私たちが焦ることなくあなたの救いを待ち望むことができますように、どうぞあなたご自身があなたの小道を私たちに教えてくださるように、その道は本当に小さい道であろうかと思いますけれども、私たちは自分でそれを見出すことはできません。主よ、あなたがその道を教えてください。私たちをどうぞ導き続けて守り養ってください。私たちはあなたにかくまってもらいたいと願う者たちです。どうぞ憐れんでください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。